なっち。
はい、なっちです。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今日は昨日は夜すごく寒くなったんですけれども、
はい、
もうすごい澄み渡るような本当に気持ちがいいお天気になっております。
そんなに晴れてますか今？
そうなんですよ。で、日差しが暖かいので、
はい、
外にいても本当に気持ちがいいんですよね。
いいですね。
はい、で今ナッチは飛行場にいますので、
はい、
もうこの開放感というか、
はい、
この広さがまたなんかこの、うん、なんていうんですかね、すごく澄み渡る空にこの広い飛行場っていうので、
はい、
もう気持ちよくてですね、
はい、
ずっと外にいたいなって思うような、
はい、
そんなお天気になっております。
はい、
はい、で今日は調布飛行場所長の久保さんと航空保安担当課長の石渡さんにお話をお聞きします。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、でこの調布飛行場なんですけれども、大島、新島、神津島へ島の足として飛行機が飛んでいたり、首都圏で大災害が発生した時の緊急航空部隊の拠点になったりと、この飛行場かなり大事なところになっているんですけれども、先日なっちは調布飛行場祭りのお話をしてもらいにこの飛行場へ来ているんですけれども、この飛行場祭りもたくさんの方が遊びにいらっしゃっていて、ものすごい数の方いらっしゃったんじゃないですか？
はい、先月21日に、第17回調布飛行場祭りが今日のような澄み渡る晴天の下で開催されました。飛行場内はですね、保安上関係者以外の方は普段立ち入ることはできないんですけど、祭り当日は特別に一般に開放されまして、約2万5000人の来場者がお見えになりました。皆様お越しいただきありがとうございました。
はい、でナッチは10時半ぐらいに遊びに来たんですけれども、もうその時点で事前に配られる抽選番号がついている紙を配られたんですけれども、それがですね、もう半分以上の番号、6000何番とかだったんですよね。もう本当にたくさんの方が朝からいらっしゃっていたっていう感じですよね。
はい、本当に大勢の方がですね、もう入場時間になっても待ちきれずにですね、少し早めに開場しました。
で、あの日もとってもいいお天気だったんですけれども、皆さん敷物とかを持ってきていて、ピクニックみたいになってましたね。
そうですね。はい、おかず連れの方がもう皆さんそうやってました。
はい、本当に近くで飛行機を見ることができて、もう男の子なんかもはしゃぎ回って喜んでましたもんね。
はい、やはり男の子は小さい小型機、が大好きですから、本当に喜んでいました。
はい、もう本当に身近にこの飛行場を感じることができる、そんなお祭りですよね。
そうですね、それに祭りの当日はですね、ステージ上で、クイズやですね、大抽選会で当たるとの小型機器に体験搭乗っていうできるイベントもありましたので、本当に盛り上がりました。
はい、もうこれナッチ、この小型機に乗ってみたくてですね、当選番号が当たらないかなと思って待ちわびていたんですけれど、残念ながら当たらなかったんですよね。でも当たった方のもの喜びようといったらやっぱなかったですよね。
そうですね、普段住んでるところが上空から見られるということで、非常に喜んでいらっしゃいました。
はい、もう管制塔の中に入ることができるということもあったんですよね。
はい、こちらも大抽選会で当たるとですね、管制塔、普段入ることはできないんですけど、そこからですね、飛行場を高いところから眺めるということもできます。
はい、もう本当に大人気で、アンケートもとてもなんかたくさんの方が書いてくださったというのを聞いたんですが。
はい、その書いていただいた方の約半数がですね、楽しかった、来年も続けてほしいとの意見でした。主催者の一人として大変嬉しく思います。
はい、もう本当にこの調布近辺の方、もう調布飛行場がとても身近なものになっていると思うんですけれども、この飛行場でですね、今度訓練が行われるということなんですが、この訓練は年にどれぐらい行われるんですか？
はい、年1回行われています。
はい、でどんな目的で行われるんでしょうか？
はい、飛行場の航空機の安全をの、航空機の安全運航を図るため、また万一の事故の場合の対応力強化のために行っています。
はい、でこの訓練が11月の27日の火曜日の4時30分から行われるということなんですけれども、石渡さん、これ内容はどんな訓練になるんですか？
はい、 福岡にも航空機がですね到着時に、滑走路上で、格座してエンジンの方から出火したと、そういうふうな想定のもとに行います。
はい、もしこの火が出たりっていうことがあったら大変なことですもんね。
そうですね。でもそういう時のに備えてですね、飛行場の方には常に消防車を1台備えておりまして、その消防車による初期消火および地域消防とです、ね、連携して消火および負傷者の救助等に当たる、そういった訓練です。
はい、実は今この飛行場にあります消防車の前にいるんですけれども、この消防車はじゃあ常にこの飛行場の中にあるということなんですか？
はい、そうです。あとさらに乗員も常に乗り込んでおりまして、もしもの場合にはすぐに管制塔からの指示によって現場に駆けつけられる、そういう体制を整えております。
はい、もうすぐに駆けつけられるっていうのはこう乗る人にとってもとても安心がありますよね。
はい、そうですね。国際的な基準に決めで定められたものを長飛行場もきっちり満たして、そういった準備をしております。
はい、でこの訓練なんですけれども、このいつも飛行場内にある消防車以外の消防車もたくさん来るというのを聞いたんですが。
そうです、化学消防車、ポンプ車はじめ地域からですね、20台ぐらいの消防車が来てですね、一斉放水ですとか見事な訓練を行っていただいております。
20台集まるなんてことめったにないんじゃないですか？
はい、通常ではなかなか想定しえないことですけれども、訓練ということでですね、消防の方にも飛行場内を、夜間走行してもらう、そういった目的もございます。
はい、そしてですね、この救出訓練も行われるということなんですけれども、これはどんな訓練になりますか？
機内にですね、負傷者役の方に乗っていただいてですね、実際にこの空港で働いていらっしゃる方々がその場に駆けつけてですね、その負傷者の救出および手当等に当たる、そういうふうなことを行います。
はい、万が一の時もう何にも訓練をしてなかったら何をすればいいのか本当に分からなくなってしまうと思うんですけれども、こういう訓練をやっておくことによって、その万が一の時安全が確保できるということですよね。
はい、その通りですね。はい、しっかり訓練を行います。
はい、で、この空港の職員の方々も一緒に訓練をされるということですのでね、ぜひ皆さんこう安心してこの飛行場を利用していただきたいなと思います。で、最後に久保所長一言お願いします。
はい、訓練実施に際しましては非常サイレンや緊急車両の入出が予定されています。近隣の皆様にはお騒がせいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
はい、でですね、この当日11月27日の火曜日夕方の4時30分から夕方の6時までこちらの訓練が開催されるんですが、調布飛行場祭りのように飛行場内には入ることはできないんですけれども、フェンスの外から訓練の様子は見ることができるんですよね。
はい、フェンス越しで、見ることはできますので、その迫力は十分分かっていただけると思います。
はい、ということですのでね、ぜひ皆さんちょっと訓練、もう消防車が20台ぐらい集まるということですので、この迫力を感じていただきたいなと思います。この安全のためにとても大事な訓練になります。で、サイレンが鳴ったりとかして辺りの方とてもちょっとびっくりしてしまうこともあるかと思いますが、大事な訓練になりますので、その辺りご協力いただければと思います。今日はナッチが調布飛行場よりお伝えいたしました。
はい、ありがとうございました。私はまだ飛行機に乗った経験がないので特にそうなんですが、ちょっと飛行機に対する、こう不安感というか恐怖感ってきっとあるんですよね。誰にでもあると思うんですけども、やはりこう十分な安全が確保されるべき場所であることは確かですよね。そういった場所で万一の時に備えての大々的な訓練が行われるということで、今日はとっても貴重なお話が聞けたんじゃないでしょうか。ナッチありがとうございました。